説教、この目で救いを見た石橋秀夫牧師です。
今日の聖書の箇所は、古くからキリスト教会で歌われていた歌の元になった箇所が含まれています。ヌンク・ディミティスというラテン語なんですが、このシミオンの歌最初のところで、今こそあなたは去らせてくださいますという紙面の歌がありますが、今こそあなたは去らせてくださいますというこの部分をラテン語で言いますと、ヌンク・ディミティスというふうに言いまして、これはもう古くからこの箇所から賛美歌が作られていった、そういう箇所を私たちは学ぶわけであります。年老いた預言者が、今こそあなたは私を去らせてくださいますと喜びにあふれて歌っている歌であります。去らせてくださいます、今こそ私は死ぬことができますという死というものと喜ぶということが、つなげられて、神を褒めたたえる歌となっているというところに大変考えさせられるところであります。このところ越谷教会の教会員が召されて、葬儀が続いています。愛する者の死ということを見つめながら、私たちは今日の聖書から大きなメッセージが響いてくると思います。2週間ほど前には月曜日と火曜日に奥田芳生さんの前夜式と葬儀を行いました。葬儀はキリスト教でという言葉の中に、自分のすべてをキリストに預けます、委ねますという思いが込められておりました。人生の終わりに向かっているときに、自分のすべてをキリストに預けることができるということを、私たちが、心に受け止めることができるならば、それは愛するものを失うという悲しみの中に、しかし希望を見出すことができます。先週は木田満さんの前夜式と葬儀をいたしましたが、夫の吉さんは悲しみを残していかなかった女性という言葉を語られました。愛する者と別れるということは大変悲しくて寂しいわけでありますが、そこで悲しみが残らないということは一体どういうことなんだろうかということも併せて考えるのであります。そこに響き渡る神の言葉がある、その神の御言葉の恵みのうちに包まれている、だから悲しみを残さない、そのような愛する者の死、また死に向かう自分というものを見つめることができるのか、できるのだろうか、このことも今日の聖書から教えられるところであります。そしてまた今週葬儀が行われます。戸沢太子さんという方が、これは別庁会員ですから、ご存知のない方多いと思いますが、先週の金曜日に召されました。昨年の8月の5日に、太子さんの夫の葬儀をいたしました。その時は太子さんもすでに癌に侵されていて、病院から葬儀に駆けつけるというふうな状態でありましたが、2人の息子さんがおられて、この息子さんたちが父の葬儀において慰められたから母の葬儀もお願いしますという依頼がありまして、今週の金曜日と土曜日に前夜式と葬儀をすることになりました。 委ねるところがある、悲しみを残さない、慰めが与えられる、私たちは愛する者の死というものを見つめながら、そのような道が聖書から、聖書の言葉から、キリストの言葉から、キリストに出会うということから示されていることの幸い、まさに今日の聖書から学ぶところであります。最初のところを見ていただきますと、主イエスが誕生し、そして、名前が付けられまして、この22節以下の出来事はそれから40日間が過ぎて、40日が過ぎたところで、行われた技について記していきます。22節、さてモーセの律法に定められた彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を死に捧げるためエルサレムに連れて行ったというふうに示されています。まあ、ここには2つのことが記されています。旧約聖書の律法によりますと、女性が赤ちゃんを産んだときに40日間は汚れた時というふうに受け止められていて、40日が過ぎて、清められる、神殿に行って、礼拝を捧げて、捧げ物をして、そしてそこで、清められるということが律法に定められましたので、定められていますので、マリアとヨセフも神殿に行って、清めの礼拝をしたということが一つのこと。もう一つは、両親はその子を死に捧げるためにというふうにあります。まあ、これもイスラエル、古代社会において、これは出エジプト記に記されていることでありますが、初めに生まれた子は死に捧げなければならない、最初に生まれた子は神様のものだ、だから主に捧げなければならないというふうに定められています。そのためにエルサレムに登っていった、エルサレムにある神殿に登っていったということで、今日の聖書の出来事につながっていくのであります。23節、それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために聖別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通り、山ほど一つがいか、家端の雛には庭を生贄として捧げるためであるとあります。主に捧げられた初子、最初の子供、主に捧げた後またそれを買い戻す、神様から買い戻すという儀式が24節で示されているところであります。普通は子羊、とそして、山鳩を捧げることになっているのでありますが、マリアとヨセフは山鳩一つがい、家鳩とひな庭を捧げたということは、マリアとヨセフが貧しい者たちであったことを示しています。子羊を捧げることができない、ナザレにおいては、子羊を捧げることができる、正規のものを捧げることができる人はそんなには多くなかったと思われます。みんなが貧しい、だからこの24節はマリアとヨセフが特別に貧しいということではないように思います。しかし貧しかった。正規の定めのように子羊を捧げることができない、それができない人は山鳩一つがい、家鳩これでもよかったということで、これを捧げて神様から、最初に生まれた子を買い戻すという儀式がなされていたのであります。そのためにエルサレムに登った、そのエルサレムにおける出来事が25節以下で示されていくのであります。 その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰がつくイスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。イスラエルが慰められるということがあります。慰められる、私たちの本当の慰めはどこから与えられるのか。神様から慰められるということが起こったときに、私たちはどんな問題の中にあってもその中で生き抜くことができるということを考えさせられるわけでありますが、イスラエルの慰めといったときにイザヤ書の言葉を思い起こします。それが前提になっていると言ってよいと思います。イザヤ書40章を見ていただきたいと思います。ヘンデルがメサイアを作曲いたします。このメサイアの最初の歌はテノールによって、このイザヤ書40章の一節が歌われています。慰めよ慰めよと歌われているのであります。イザヤ書40章からはいわゆる第二イザヤと言われて、この第二イザヤの中に、メシアがどういうメシアであるかということが示されてくる重要なところであります。一節で、慰めよ私の民を慰めよと母たちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は山や道、彼女の戸が厚くながれたと。罪のすべてに倍する報いを忍びてから受けた とこのように語られています。イスラエルが慰められるということがここで示されています。イスラエルは国が滅ぼされて、多くの者たちがバビロンというところに連れて行かれて、そこで捕囚となっている。その苦役の時は終わった、解放される時が来たと語られていくのであります。さまざまな苦難が覆いかぶさってきて、私たちはそれに翻弄されるわけであります。その苦役苦難から解放される、大きな神様からの慰めを得て解放される、そのために救い主が来てくださるということが予言されていくのであります。何よりも罪からの解放、神様の前に犯した罪から解放される、そのために救い主が来てくださるということが旧約聖書で予言されていた。この予言が実現するまでは死ぬことがないと言われていた一人の預言者がいた。それが今日出てくるシメオンのことであります。26節を見ていただきますと、そして主が使わすメシアにあるまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンは幼子を腕に抱き神を讃えていったと。シメオン、彼は預言者、そして救い主に出会うまでは死なないと言われてきた。シメオンは年老いた預言者、年老いているとはどこにも書いてありませんが、物語の流れからこのシメオンも相当年を取った預言者、神様の言葉の実現を待ち望み続けた。旧約聖書から語られてきた救い主の誕生をもう待ち焦がれていた。シメオンの姿をここに見ることができるのであります。シメオンは幼子イエス様を抱いて歌います。まさにここには待望の時は終わった、喜ばしい時、 成就の時が始まる。もう旧約聖書から慰められるのを待ち望んできた待望の時、終わった。語られた神の言葉が実現した、成就した、その喜ばしい時の始まり、それが使命において示されるわけであります。喜ばしい時が始まった、喜ばしい時の始まり、その中に自分は身を置くことができた。だからもう去ってもよい、安らかに去ることができると歌っていくのであります。29節、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。安らかに去らせてくださいます。安らかにもう死んでいくことができます。ここには救い主に出会った喜びが語られていくのであります。大きな希望が示された。希望の中に生きる時が始まった。神様の慰めのうちに生かされる。それゆえにもう私は去ることができる、希望を持って安らかに去ることができるという思いがこの29節には込められているのであります。実はルカ福音書をここまで学んで非常に重要な賛美の歌が、4つ示されています。まあ、このことをここでもう一度確認したいと思いますが、ルカ2章ちょっとめくっていただいて、マリアの賛歌っていうのが101ページになります。マリアの賛歌47節で、私の魂は主をあがめるというこの部分をラテン語でマグニフィカートと言います。マグニフィカート、バッハが作曲いたしましたが、バッハのみならずたくさんの作曲家たちがこの部分から賛美歌を作り、教会の歴史の中でその賛美が歌い続けられた重要な箇所、マリアの賛歌。ルカはこのことを記しています。1番目マグニフィカートでありますが、もう一つめくっていただきますと、ザカリアの予言というところでザカリアの歌が記されています。もうこの2番目の歌、祭司ザカリアの歌も大変有名であります。ベネディクトスという言葉をお聞きになった方がいらっしゃると思いますが、これも褒むべきかなという神の賛美の歌、たくさんここから賛美歌が生まれてまいりました。3番目は羊飼いのところであります。2章の14節、いいと高きところには栄光を神にあれ、地には平和、御子にかなう人にあれというふうに歌われています。まあ、賛美歌106番でグロリア・イン・エクセルシス・デオと歌いますが、これもラテン語でこの部分の意味が14節に示されます。そして4番目が今日の聖書の箇所、ヌンク・ディビトスというふうにラテン語で言いますが、今こそあなたは去らせてくださいます。この4つの歌は非常に重要です。ルカはこの4つの歌をここに収めています。ここからたくさんの神を賛美する歌が作られていったのであります。今こそあなたは去らせてくださいますとシメオンは語るのであります。安らかにもう死ぬことができる。なぜならば三次節、私はこの目であなたの救いを見たからですと歌われていくのであります。幼子イエス様を抱きながら、私は救いを見たと歌うのであります。人生にとって最も大切なことは、本当に慰めを与えてくださる方の技を見た、本当に希望を与えてくださる方、その救いを見たと告白していることが 人生の最も大切なことであることを私たちは知らされます。このお方に自分の人生の全てを委ねることができる。人間の悲しみや苦しみもこのお方によって解放されていく。このお方によって豊かに慰めが与えられる。私はこのお方を見た、このお方の救いを見たと告白するものとなることが人生にとって非常に大切なことであることを使命を通して示されているものであります。しかも人生の最後のところでシメオンは喜びにあふれて歌っている。このことに大変教えられます。23節以下を見ていきますと、33節以下を見ていただきますと、父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親マリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするために定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。と、この幼子が成長してどのような働きをするかということが示されていくのであります。多くの人から反対を受ける、それがイエス様がなさることにおいて起こってくることだと示されていくのであります。イエス様は十字架にかけられて殺される。イエス様が十字架にかけられて殺される、そこには神様の愛が通じない人間世界の悲しみが示されていくのであります。神様から大変な憐れみによって生かされているにもかかわらず、その愛が通じない、そういうところがこの愛のお方を十字架にかけて殺してしまう、そこに人間の本質が示されるというのであります。35節であなた自身も剣で心を刺し貫かれます。マリアの心が剣で刺し貫かれる、愛する子が十字架で殺される、まさに剣で心が刺し貫かれる、このような大変な痛みを苦しみをマリアは味わうことになるというのであります。そして多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。多くの人の心にある思いとは何であろうかと思うのであります。このお方によって倒れたり立ち上がらされたりするというふうに示されていますが、人々はこのお方を倒した、このお方を十字架につけて殺した、その中にある思いは神の愛が通じない、神の言葉が無視され続ける人間の罪、この罪によって十字架で倒したと思った者たちが実は神の前に倒れなければならない存在であったかと、あったということが明らかにされていく。人間は神様の前にその罪の上に倒れて転んでいかざるを得ない存在であった。この罪の上に死があり、死の不安が、恐れが人間の人生を暗くする。しかし今や倒したと思った、しかしこの倒したと思ったこのお方によってその罪が許されて立ち上がるものとされた、神の前に救われるものとされていく。倒れ去って滅び去られている仕方ない者たちが救われるものとなって大きな慰めを得るものとなった、まさに救い主の本当の御業を見た、全てのものを救い上げる神の救いの技を見たと示されていくのであります。それを見た者は賛美の歌であふれていくことがアンナの 同じ年老いた預言者のアンナによって示されていくのであります。またアシュー族のファヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが、夫に死に別れ84歳になっていた。彼女は神殿を離れず、断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていたが、その時近づいてきて神を賛美し、エルサレムの救いを待ち望んでいる人々は皆幼子のことを話した。アンナは神様に導かれて幼子のところに来ることができたのであります。幼子を見て、主イエスを見て、待ち望んでいたものがここに実現した、神様の救いがここに実現する、そのことを知って喜びにあふれた、賛美にあふれたと示されているのであります。84歳、人生の最後の時に喜びにあふれているアンナの姿は大変象徴的であります。今あなたの救いを見た、今神の救いを見た、そこに神様の大きな慰めが示されてくる。罪から死から全ての解放がこのお方によって起こってくる、その救いを見た。私たちの人生において主イエスに出会い、この救いを見ることがどれほどの喜びであるか、それがこの聖書の箇所で私たちに強く示されているところであります。最愛のものから離れなくてはならない人生の最後の時、神への賛美がそこにあふれる。そしてまたそこに慰めと平安がある。全てを委ねることができる救いの世界がそこにある。悲しみを包み込む喜びがそこに示され、慰められる。越谷教会に続く葬儀において、示されるところであります。人生の最後の時に神の賛美にあふれて輝くことができる、だから平安で満たされる。なぜならば神の救いを見たからである。今日の御言葉が強く示されるところであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私は悲しみの時、愛する者の死、またその別れを、その痛みを持って見つめ続けてきたのでありますが、しかし痛み悲しむだけではなくて、そこに神様の救いが示され、神様の救いをそこに見るがゆえに、悲しみの時が賛美の時となる、悲しみの時が慰めの時となる、悲しみの時が希望を持つ時となる、そのことを指し示され、心から感謝いたします。どうぞ今救いを見たと語られるこのシミオンの言葉に心を向けることができますように、そしてこの確信に立つことができますように導いてください。また私たちの教会の兄弟姉妹の中に、愛する者との別れの中で、しかしながら大きな痛みや悲しみの中にあることを覚えますが、神様の慰め豊かにありますように導いてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。